皆様こんにちは。今日からできるきれいのヒント DJ の中村由美子です。さあ皆様いかがお過ごしでしょうかね。だいぶ楽になってきましたかね。なんか酷暑というかめちゃくちゃ変なお天気じゃなかったですか、今年の夏はね。そんな中前回の時のトークでもご案内させていただきました、私が大阪の食の展示会で講演しますよっていう話させていただきましたが、無事にお勤め果たさせていただきました。わーということで、なんか今日はですねそのあたりの話もしたいなと思っていて、いや本当にねありがたいことに満席だったんですよ。椅子の数いくつあったのかな、100ね、あったのかな、100席以上あったんでしょうか。でプラスその公園のスペースの周りに立ち見みたいな感じで立って聞いてくださるような方もいらっしゃったりして、本当にありがとうございました。もうねそうなると私ノリノリで喋れる人なので、まあちょっとねその時の様子なんかも今日はちょっと振り返りつつトークの中に織り交ぜていきたいかなと思っています。グルテンフリーはねまだまだ今後盛り上がっていきますよっていう感じでしたね。さあでは今日も今日からできる綺麗のヒント20分間最後までどうぞよろしくお願いいたします。
すべての音はここから始まる。はじめはデモ作りから。そして。メジャーへの道はここから始まる。www.artfields.net アートヒルズミュージック。
ねえねえ、ナナ姉がまた CD 出したらしいよ。
今度はミニアルバムなんだって。え、7曲も入ってんの？
ナナミ1アップ発売中、みんな聞いてね。
さてね、ちょっとオープニングでもお話をさせていただきました、私が9月に大阪のホテルレストランショーフーデックスジャパンイン関西というね、食の展示会なんですけれども、日本全国そしてね世界からもいろんなこう食が集まるんですね。原材料だったりもするし、もう商品になってるものだったりもするし、そういうのが展示される食の展示会なんですけれども、そこでねお話をさせていただける機会を頂戴して、講演をさせていただきました。本当にね楽しかったです。楽しみました、思いっきり。でどんな話をさせていただいたかっていうと、私グルテンフリーのことをこう、ね、広めている伝えている人なので、グルテンフリーの可能性っていうタイトルをつけてお話をさせていただいたんですけれど、なんていうのかな、全然堅苦しい話ではなくて、みんなこうスタイルとしてファッションの一つとしてもっとグルテンフリーを気軽に取り入れて楽しんだらいいよっていう話をさせていただきましたね。なんかもう本当にね、私自身がグルテンフリーが好きすぎるので、何人かねその講演をクライアントさんが聞きに来てくださってたんですけど、終わった後にクライアントさんから、いや熱が入ってましたねっていう、いかにグルテンフリーが好きかが分かりましたなんていうご感想をいただいてですね、あそうだったか、伝わったかなんて思いながらお話をさせていただいたんですけれど、だいぶねそのグルテンフリー、要は、グルテン、小麦とかね グルテンが入っている食材を抜いたり控えたりすることで美容と健康に気を使っていきましょうっていう食事のスタイルなんですけれど、あの欧米ではもう結構ね一般化されてるんですよ。もう普通に食のスタイルとして一つねこう確立していて、日本はねまだちょっとかなという感じなんですね。でグルテンフリー、日本だとねグルテンフリーっていう食の一つのスタイルというよりは、アレルギー食とか病気療養食みたいな認識が強くて、私ちょっとそれも払拭したいなと思ってるんですけど、なんかほらアレルギー対応食とか病気療養食とかって言われちゃうと正直あんまり美味しいイメージないじゃないですか。そうだ、それ嫌だなと思ってて、実際美味しいのでグルテンフリーにしたところで美味しいものはちゃんと美味しいので、あの食の一つのスタイルとしてもっともっと日本で普及させたいなと思って活動してるわけなんですよね。でね、私の場合、ちょうど何年だ8年9年前ぐらいに一般社団法人を立ち上げて、日本グルテンフリーアドバイザー協会という協会の中で美味しいグルテンフリーを伝えてきたわけなんですけれど、でやっぱり欧米の方がその食のスタイルは進んでいるので、ちょいちょい行くんですよ。ちょいちょい行って向こうの情報収集したりマーケティング調査するんですけどね、なんて言ったらいいかな、もう本当にスタイルの一つ、もうちょっと砕けた言い方で言うとファッションの一つなんですって。まあ例えば私大好きなアメリカによく行くので、アメリカだとまあニューヨークが割とね流行の最先端って言われたりします。で、ニューヨークから比べて他のエリアがどれくらい遅れているとか、なんかそういう捉え方ってよくされるんですけど、ファッションとかねメイクはね 2,3 年なんだって。ニューヨークからメイクとファッションはだいたい 2,3 年遅れて入ってくるって。で食のスタイルに なっちゃうともうちょっとかかるんですよ。 5,6 年。ニューヨークで、流行ってるぜっていうものが日本にね 5,6 年遅れて入ってくるんですよね。まあなのでいずれはそれが日本にも入ってきてうわーっと広まるんですけど、まあやっとね徐々に徐々にその波本当に今まで以上に広くなってきたかなっていうのは私も肌で実感していて、まあ、ただまだなんていうのかな、言葉は知っていたとしても実態としてどういうものかとか自分事として捉えるっていうところまではまだまだ来てないのかなという感じですかね。ね、皆さんどうですか？なんかね、私としてはグルテンフリーを今後どうしていきたいかっていうと、昨日何食べたっけ、会話の中でね、お友達だったり家族だったりとか誰かとの会話の中で、昨日の夕飯なんだったっけ、あそうかパスタイタリアンだったよね、今日のお昼はあそうだそうだ定食和食だったじゃん、じゃあ今日の夜グルテンフリーにするみたいな感じを目指したいんですよね。そうするともう食のスタイルの中の一個の選択肢になるじゃないですか。なんかねそれを目指したいっていうのをねもうずーっと協会立ち上げた頃から言っていて、でね皆さんのご家庭の食卓の中にうまく上手に難しくなく取り入れていただけるようなことをずーっとずーっとやってきたんですよね。そうでね、やっぱりねそういうふうにみんなが手に取りやすくするためにはいろんな工夫っていうのがあって、でね、例えば自分がスーパーで買いやすい材料で作れるだったりとか、ね、それそんなに高くない材料だったりとか、そうじゃなかったらなんかこう普段から作れないじゃないですか、ね、そういうことも気にしたりもしているし、だから一番大事なのはやっぱり美味しいことなので、講演の時にはこの辺をねもうすんごい強く言ってきちゃったそう、やっぱり美味しくないと続かないですよね。 でね、正直な話、ズバリ言うけど、世の中にはまあグルテンフリーだったりビーガンのものだったりいろいろあって、美味しくないものはあります。正直、あ、残念だなって私もいろいろ試食して感じる時あります。で、でもね、どんどんどんどんそれを美味しく変えていくこともできるので、ただそれは作ってる人が知らないだけだったりするわけですよね。まあ、なのですごいね、もしね、聞いてくださってる方の中で、グルテンフリー食べたけど美味しくなかったよとかっていう方がもしいらっしゃったとしたら、それを本当にたまたまそういうものに当たっちゃっただけなので、もし気持ちが向いたらまた違うグルテンフリーにも挑戦してみていただきたいな、なんていうふうに思ったりしておりますですよ。で、本当にその、講演をね、聞いてくださった方の中には、本当に、たくさんの企業様で、今はグルテンフリーのことに取り組んでいらっしゃったりとか、これからもっともっと取り組んでいこうって考えていらっしゃる企業の方がたくさんいらっしゃって、で、あ、こうやってね、ますます市場は広がっていくんだな、なんていうふうにね、すごいね、私ワクワクしました。ねえ。なので、もっとね、商品としても増えていくと思うし、手に取りやすいところに出てくると思うので、ぜひね、なんかチャレンジしていただきたいなと。もしなんか先入観があったりしたらね、ネガティブな先入観があったりしたら、その辺を払拭していただいてですね、ぜひチャレンジしていただきたいなというふうに思います。パスタなんかね、すごい美味しいですよ。グルテンフリーのパスタなんかすごい美味しいのたくさん出てるんで、まあ、例えばほらカルディだったりとか成城石井だったりとかね、そういうスーパーに行っても売っていたりするので、ぜひね、手に取ってみてください。小麦のパスタと同じように調理して、同じようにこうソース絡めてとか言ってお召し上がりいただけるので、チャレンジしていただきたいかなというふうに思います。そうという感じで、なんか本当私グルテンフリーが好きすぎて、なんかこうやって喋ってると止まんなくなっちゃうんですよね。で、かくいう私はアレルギー一切ないんですよ。食べ物のアレルギーも一切ないし、食べ物の好き嫌いもないので、本当に好きで気に入ってグルテンフリーやってますってだけなんですよね。ね、なんでかって言ったら本当に調子いいんですよ心も体も本当に調子がいいので、やってますっていうだけです。で、しかもキチキチじゃないですよ。絶対小麦食べちゃダメだっていう感じではなくて、本当に私普段からプチグルテンフリーとかね、週末グルテンフリーとかをおすすめしてますけど、プチですよ。いろんなやり方があると思うんですけど、私の場合はお家ではもうグルテンフリー自分で作るって決めていて、外では食べたいものをね、自由に食べますっていう感じでやってます。外食の時はね、ね、だって誰かと一緒にご飯食べますとかっていう時に、小麦じゃーとかって言ったらほら楽しめないじゃないですか。なのでお家と外とで分けてグルテンフリーを実践しているプチの人ですけどね、それでもね、効果は感じます。自分で分かります。すごい体軽いですよね。そもそも体が軽いし、これダイエットされてる方にはすごくおすすめで、変な太り方しないです。やっぱりね、どうしてもね、小麦のものってね、体の中で溶けにくいので、ちょっと溶けにくかったりとか、腸の中に残りやすかったり、へばりついたりするんで、残りやすかったりするんですよね。まあ、なので、ちょっとでも減らしていただくと、そういう感じがなくなって、すごくすっきりするかなって思いますね。なのでね、ダイエットとして取り入れていただくのもものすごいおすすめですね。あとあれ、花粉症ですよ、花粉症。もうほら、10月秋でしょ?ちょっと早いけど、来年の春の花粉が気になる方は、今ぐらいからね、ちょっとずつ食事気をつけていただくと、 ものすごい楽になると思います。そう、私もねすごいグルテンフリーをやることで花粉症に関しては恩恵を受けてる人なんですね。でね、なんかいいよって言って勧めた友達も薬飲まなくてよくなったんだよねって言ってるお友達が何人かいたので、ちょっともしピンときたら取り入れてみてください。心地よい範囲で。なんかね、やらなきゃいけないって思うとすごいストレスになって反対方向に行ったりするので、ぜひぜひ心地よい範囲で、できる範囲でやってみるのもいいかなと思います。なんかね、いろんなやり方あると思いますよ。例えばさっきパスタの話出たんで、パスタだけは今後グルテンフリーのパスタにしてみるとかでもいいと思うし、ほらクッキーだったりとかお菓子類も割とグルテンフリーのものいっぱいあるから、あ、おやつをグルテンフリーにしてみようとかっていうのでもいいと思いますね。ね、あれです、難しく捉えないでいただいて、例えばナッツ類とかドライフルーツとかってほらもともと小麦とかとは無縁じゃないですか。関係ないからそもそもグルテンフリーなわけですよね。なのでそうやってこうちょっとね可能性を広げてグルテンフリーを捉えていただくと、なんかね日々の中に取り入れてもらいやすいかなというふうに思いますね。ね、なんかさ、ほら結構私も伝えていく中でいろいろ言われてきたから、とかね何食べてんですかとかって言われたりしてね、クソかしらとかで思いながら、どうやって伝えたらうまくいくかなとか、どういう方向でね、みんなのこう、固定概念みたいなのをね、外したら、ゆるーく取り入れてもらえるかなとかっていうのをね、考えてきたので、ぜひぜひね、難しく考えないで、皆さんの中に、もう本当に転がってますから、逆を言うと、グルテンフリーのものたくさん転がってるんで、楽に考えてもらって、取り入れていただくといいかなというふうに思いますね。でね、逆に、すごいもう絶対ダメって言って、100% 減らしてしまったりとかすると逆にね反動がすごかったりするんですよね。なので、まあ長く続けるためには、体のためにも、メンタルの壊さないためにも、ゆるゆるがいいかなーなんていうふうにね思いますね。なので全然好きにゆるーく捉えてもらって、やってもらっていいと思いますね。今日はパンが食べたいぜと思ったらね、パン食べたらいいかなーというふうに思います。
熱湯に入って30年、格闘家に蹴られて30年、そんなグレート義太夫が音楽と笑いについて、語りたいと思います。グレート義太夫のお笑い音楽館、よろしく聞いてください。よろしくね。
サンフラワーのやっちゃばレイディオー、 B ちゃんです。
トッツンです。
レガちゃんです。
毎月第4回を配信中。
どんな番組なんでしょうか。
小学校2年生でも分かるトークをしているよ。
イエーイ。嘘つけ。
さて、エンディングになりました。いや、なんかね、今日はもうただただ好きにグルテンフリーの話をさせていただきましたけど、そう、そうなんです。本当にね、私ね、好きなことをやってるだけなんですよね。そう、この話もしたかった。実は遅くなっちゃったけど。そうなんですよ。言ってみたらですね、会社員時代からやってることって変わらないわけですよ。会社員時代もね、新卒の採用担当とかしていたので、講演じゃないけど新卒採用セミナーみたいなので、何百人っていう学生さんの前でお話ししたりとかってすることはしてきたわけですよね。で、まあ経理みたいなことやったり、広報とか宣伝みたいなことやったり、マーケティングみたいなこともやったり、今私がね、会社員は卒業させていただきましたけど、やってることって変わらないわけですよ。ただなんかね、商材が変わった。ね、取り扱うものがグルテンフリーっていうものに変わって、で、それがここ大事かもしれない。自分の好きなものだってことです。ただただ 自分の好きなものを本当に追求して、あ、これいいと思ったら普通に誰かに伝えたくなったりしませんか？あ、これね、すっごいいいんで、おすすめなんだよってお友達との間でも会話になったりしますよね。もうそれをただただちょっとこうビジネスにしただけなんですよ。ねえ、なのでなんかね、ぜひ皆さんにも何か一つなんか好きなことに打ち込んでみるとか、好きなことをとことん楽しんでみるっていうのをやっていただきたいなーって思いましたね。それがもしかしたら、もしかしてなんかに化けます。これはもう私が自分で体験しているので本当にそうだなと思うんですよ。なのでなんかね、自分の好きをね、最初からビジネスにしようなんて思わなくていいから、なんか自分がね、ハッピーに毎日を生きていくために、自分がこれ好きだなって思うものをなんかとことん追求してみてください。そう、今日はこれも伝えたかったという感じでございます。あ、終わりになっちゃいましたね。はい、今日からできる綺麗のヒント、今日もね、20分間最後までお付き合いをいただきましてありがとうございました。